はい、カズヤマダがお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストをお呼びしまして、健康的な話題なども少し交えながらお届けしていきます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。はい、ということで、皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。まあこれオンエアはですね、9月入ってるかと思うんですが、本日はですね、2人ゲストに、来ていただきました。まあ最初に紹介しちゃいますね。というか、今日は自己紹介をしていただくというですね、初の試みでございます。まあお二人とも2回目のゲスト出演で、3人で揃うのはちょっと初めてのね、パターンになります。いつも僕が活動してますね、山田工務店というのがありますけど、ユニットがそこで、一緒に活動しておりますお二人に来ていただきました。それでは自己紹介をお願いします。
はい、スポーツを頑張るあなたの夢を形へ導きます、トモワクタです。
はい、素晴らしい。はい、もう一人お願いします。
はい、こんにちは、ファミリートータルケアサポーターの我妻のぞみです。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、普段の雑談とはちょっと違った緊張感を持ちながらですね、始まりまして、
はい、
非常にこの、まあ、ニューノーマルな収録が最近続いておりまして、
そうですね、
はい、マスク、
はい、
オン、フェイスガード、
は
い、
オン、
オン、ヘッドフォンというですね非常にこのね、この狭いというか決して広くはない空間で、
はい、
収録をしております。はい、ということで、今日お二人にお見えいただいたので、普段の活動のね、はい、ことについて今日は、語っていこうと思っております。
はい、
まあ、いつもライブ配信とかでは僕が喋ったりしてますので、今日はお二人に、存分に喋っていただこうかなと思っておりますので。
了解です。
了解です。
若妻さん、暴走しすぎないようにですね。
ちゃんと振ってくれれば、はい、大丈夫、
はい。ありがとうございます。その声をね。
暴走してたん
だ。いや、してない。その癒しの声をね、待ってらっしゃる、方もいらっしゃいますので。
本当ですか？
はい、よろしくお願いしたいと思います。普段僕らがやってるスーパーキッズクラブいぶき、
はい、
というのをこう3人で協力しながらやってますので、
はい、
そのことについてね、語っていきたいと思います。はい、何か抱負を一言ずつお願いします。
そうですね、いぶきが、うん、他の運動教室とどのように違うのか、
はいはいはい
はい、その違いを、お伝えできたらと思います。
はい、若妻さんどうですか。
で、私も、はい、大人だけじゃなくて、大人というか小学校、うん、中学校だけじゃなくて乳幼児から、
はい、
お伝えできることあるのでやってきます。
はい、というですね、ちょっと普通とは違いますよと、はい、いうことをお届けしたいと思います。
はい、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、ということで本日は、ワクタさんと我妻さんにお越しいただきまして、スーパーキッズクラブいぶきについてですね、はい、今日は存分にいきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、7月のね、終わりの方に、うん、みんなで集まっていろいろと、いぶきって、どんな感じで頑張りましょうかねっていう、どういう言葉で表したらいいんだろうかということを、はいはい、みんなでね、結構濃くミーティングをしまして、はい。その中で決まったのがですね、私たちはもうこれからね、一層厳しくなるグローバル社会を生き抜いていく、子どもたちが生き抜いていくための力をね、育んでいきたいと。
もう大事な力ですよ。
結構な大それた 文章を作ったんですけど、これ具体的にどんな感じなんでしょうかね。
そうですね、
砕いてみるとね、うん、
はい、まあ、少子化になってきて、
まあ、少子化ですね、
う
ん、
はい、労働人口もこれから減っていくだろうということで、
間違いなく減るね、うんうん、
はい、もうどうしても海外の方たちの力を借りないと日本やっていけないんで、
やばいっすよ、うん、今もう本当に職種によっては日本人が若手がいないっていう ね、職種が結構ありますからね。
そうなってくると海外の人たちと一緒に働いていく中で、う
んうん、可能性は十分ありますね、うんうん、はい、
日本の子供たちがやっぱりちょっと縮こまってしまうんじゃないかと、そういうことなく、うん、ちゃんと対等に、うん、渡り合っていける力を、はいはい、うん、育ててあげるのが必要かなというのが一つあります
ね、うんうん、そうですね、はい、他には何かありますか。
うん、やっぱり今涌田さんが言ったみたいに自分を表現できるとか、
そうだね、
あとは人の心をこう、はいはい、うん、読めるというか距離感を取れるとかっていうコミュニケーション能力とかもやっぱ大事かなと思います、うんうん、
大事ですよね、
仕事能力もそうだけど、うん、うん、
でもますますその今までのね、こちら側の取り組み方では、うん、いいのかなっていうのがね、僕らの中ではすごく疑問点がね、そうそうそう、うん、ありましたから、
はい、
もう間違いなく少子化はすごいことになっていきます、はい、
だいぶ減ってますよ、うん、毎年減ってます、
毎年減ってますよね、うん、我が妻さんはね、乳幼児携わってますからね、出生率も下がってますからね、
出生率かなり下がってますね、はい、はい、
でまあ、いわゆる上の方の世代の方がね、
はい、
まあ、どんどん増えていくわけでございます。
はい、
超高齢化、超少子化になっていくわけですよね、
はい、すごい逆三角形ですよね、うん、
だからまあ本当にだから今の子供たちがこう社会を支えていかなきゃいけない、
そうですね、
20年後、はい、30年後、
はいはい、そこでやっぱりそのこう社会がねグローバルになるぞということで、うん、そこでこう必要なんですね、いろんな力がね、
そうですね、はい、自分で考えて動けるとか、
そうそうそう、うん、言われたことをやってるんじゃダメだと、
そうですね、
そう可能性ありますよね、うん、はい、うん、で今年まあまあ運悪くと言いますかコロナということで、
は
い、リモート化がすごく進んでる、
はい、
そうするとこうなんか今までの会社組織とかがなんかこう少し変化していく、
うん、
崩れていく可能性が結構高いかなと思います、うんうんうんうん、はい、だから余計こう個人の時代っていうのかね、
そうですね、
うん
うん、個の力っていうのが、
うんうん、すごく問われる、うんうん、というかそういうものを持ってないと、
はい、
うん、なかなか大変でございますね、はい、はい、ね、でそんなところで僕たちがこういろいろこういぶきというところでそういう理念というかね、はい、考え方で活動していくんですけど、
はい、
はい、まあ実際他にもっとこう考えられるどんなことがあり得るんでしょうかね、これからね子どもたちのね周りにね、
どんなこと、子供ね、
う
ん、
そうそうそう、まあ個人的にこう強くなきゃいけないし、さっき言ったように考える、
うん、
そう、うん、考えるためには、うん、考える間を
間を
与えてあげたい、うん、だからさっきカズさんが言ったみたいに
間ね、間ね、
間、
間、うん、時間の間というか、
なんていうか間合いを取らせてあげないと、うん、よく私たち育ってきた昭和の時代は、
出ましたね、昭和、
出た、
昭和、大人が答えをもう言っちゃうとか、うん、こうすればいいんだよ、はいはいはい、ああしなきゃダメだよとか、うん、多分それはまあ限られた時間の中でカリキュラムがあってとかもしれないけど、
はいはい、
うん、でもそれを言っちゃうとそれしかできないとか、うん、それを目標にしかできない子供になってしまうと、
うん、
やっぱ考える行動に移すっていうのができないので、うん、そこはちょっと重要視していきたいなっていうのは思います。
そうですよね、うん、実際そうですね、まあ僕が育った経緯でもそうですけど、
う
ん、結構こうすぐ教えてくれちゃうというか、
でもそれが合ってるかどうかまたね、
また別
その能力と見合ってるかどうか、う
ん、
そうね、う
ん、考える時間がなかったっていうか、バカこうやんだよみたいな、うん、そういうのなかったですかね、うん、
タラタラするなとかね
タラタラやってんじゃねえよ、こうだよ、
ちょっとしろみたいな、うん、
だから教えてる方も、うん、今よりも大きい 大勢の人数を相手にしてたから、そんな考えさせてる時間もねえよっていうんで、
ない、ない、そうですよ、それだったら子供の数がね、うん、多かったからね、
結構ありましたね、いろんなね、まあ、そう何やってんだよみたいなね右じゃねえよ左だよみたいな、ね、ありましたよね、まあそんなことがやっぱり実際多いので、うん、その今我妻さんが言ったその、はい、実際ね自分の力で考える間というか、うん、まあ、空間も含めたね、
う
ん、
そうです、
そういうのがやっぱりなかなかないんじゃないかなっていうね、はい、実際学校とかではどうなんでしょうかね、学校現場とか
学校も、ね、 まあ、少子化になってクラス一つ一つの人数的には少ないらしいんですけど、はい、やっぱり今度教える立場の先生たちがまあ30代とか40代とか、
はい、
今度その世代ってまたちょっと昭和の人昭和のその考えとまたちょっと違ったりとかして、指導の仕方をどうすればいいかとか、あんまり言っちゃうとこれはまた強い言い方なのかなとか、試行錯誤した中でやっちゃうみたいなので、そこも含めてです ね、やっぱ、考えさせてあげないといけないかなっていうのもありますけど、
でも基本的に学校はやっぱりその成績をつけなければ、
そう数字化して、
いけないですもんね。
そう順位を決めなきゃいけないっていうのと、あと先生たちもカリキュラム、さっきも言ったようにその年間でこれだけしなさいとか、この学期にとかこの年齢はってなっちゃうので、そこに左右されちゃうともったいないかな、
ね、まして今年はねコロナでこういろいろこう変化が起きたからね
そうそう
大変なことが現場で起きてるんじゃないかと思いますね、
うんうん、
まあ、例えばこう競技スポーツとかどうなんでしょうかね、僕らがやってるのとはちょっと違いますけど、はい、
競技スポーツだとまだ、あれですね、競争選抜になってるんじゃないですかね、
うん、
まあそうですね、
互いに競わせてふるいにかけてっていう、昔子供たちが多かった頃はそれでも良かったかもしれないですけど、今少なくなってるんで、
そうですよね、
その少なくなった子供たちをちゃんと育成してあげなきゃいけないのに、未だにあのふるいにかけてしまっている、
いわゆるそのレギュラー争いみたいなやつですか、うん、団体スポーツでいうとね、まあ人気のあるスポーツはそういう風になっていくでしょう ね、
あとはあれですね、今競技スポーツの方でも二極化してるところもあって、
二極化、
勝利至上主義のチームと、さっき言った育成に力を入れてるところ、だから育成に力を入れてるところは、結果が伴ってなかったりもするんで、そうすると、いや勝ててないのにおめえらに言われたくねえよとか
いうのが、
だからそこがこう一緒になって、
育成しつつ結果も出せるっていう風に持っていきたいな、
ね、そうなると一番いいんでしょうけど ね、でもやっぱりこう強いところにどうしてもね、こう人が集まっちゃうとかね、ありますよね、
表面的なところですかね、
やっぱりでもその中にこう行き過ぎた指導とかも ね、小学校レベルでもありますよね、
入ってくるんで、
その全国優勝するようなチームにはもうこれは仕方ないと、もう監督の言う通りやるしかないとかね、
怖いですね
小学生ですよまだ
ね、心が折れちゃったらその先の何十年がもったいない、
そういう中だとね、僕らがこう主張してる成功、いい成功体験ってなかなか ね、どうなのかなと思います。まあよくある町の体操教室とか運動教室とかあるじゃないですか、そういったところではどんなようなことがあると想像できますかね、
保護者の人たちに対してイベント的に見せるもので短時間で逆上がりをできるようにしますとかいう、
よくあるよね、できるようにしますとか、短時間で、
ビフォアを見せて、間の過程を見せずに、結果だけを見せて、ほらできるようになったでしょっていう、
でも親もそれで納得するんだ、できてできなかったことが
わすごいみたいなね、
それはどうなんですかカズさん、
どうなんでしょうね、
その途中経過、頑張れてるところをやっぱ見れないとってとこじゃないですか、でも
本当はそこが評価されなきゃいけないところですよね、
結果を褒めていると、安易な、簡単に結果出せる方を選んでってしまうっていう、
で褒められる、
褒められるっていう、
違うもったいない、
まあそれ競技スポーツとかでもあるけど、その結局だからまあ表彰台とか、賞状をもらうと褒めてもらえるけど、もらえないと褒めてもらえないっていう、そうすると結果出さないと褒めてもらえないんだっていう、
ちょっと違った努力の仕方に変わっちゃうから、
そうすると結果を見せることにこううまくずる賢くなったりとかね、
チャレンジ精神が失われてってしまうっていうのが、もったいない、
だそういうのがこうちょっと、まあ僕の場合その日本だとそういうのがちょっと顕著かなっていうふうに思いますね、だからそのいわゆるその学校とか競技スポーツとか、その運動教室とかで、なかなかそのじっくりこう見守ってね、時間を使って、 あの成長をこう見守るっていうんですかね、
はい、
そういうのはちょっとね少ない可能性ありますよね。
最初に言ったその、うん、なんだ自分の個々のものを出せるとか、はい、発揮できるあと力がある、うん、考えられるっていうのはそこの過程で、はい、いかにその今見守るって言葉出たけど、うん、見守ったりとか、うん、ちゃんと褒めてもらえる、うんうん、ちゃんと注意をしてもらえるっていうところが大事かなと思います、
うん、そういうまあその小さい頃のね、うん、そういう経験がこの将来の
はい、
彼らのね、うん、人生を左右していくというふうに僕らは思うんですけど、
大切、はい、
でそこら辺からこの、まあ、僕らでね考えたのが、うん、その18歳までに、豊かな、ね成功体験を積み重ねたいというね、はい、それを ご提供したいということ で,、
はいはい、
でその豊かな成功体験についてちょっとね、ぜひ語っていただきたいなと思うんですけどね、うん、どんな感じですかね豊かな成功体験って。
そうですね、前の日できなかったことが、はいはい、できるようになってるとか、
はいはい、
うんうんうん、少しでも成長をしてるっていう、そうそうそう、うん、他人と比べるんでなくても、うん、自分自身と、昨日の自分と比べて、
うんうん、まあ先週の自分とかね、うん、前回の自分とか、
だからやっぱり自分を知らなきゃそれはできないので、うんね、自分のビフォーアフターは大事かな、うんうんはい、
で結構子供ってさ本当はこう見てもらいたいのになとか多分あると思うんですよ、ね、
すごいアピールするけど親がそれを汲み取れないとあれなんで、やっぱそこ見守るちゃんと注目し合える親子関係大事かな、うん
そ, まあ、それも大事だし、
うん
まあ、我々指導者側もねあのしっかりこう細かく見れる能力が必要ですよ、
う
ん
う
ん、
表面だけじゃなくてね、うん
はいうん、だからまあ、よく言いますけどその褒める言葉が、
はい、
日本語ってそのボキャブラリーが
少ない、もったいない、
いいね、
うん、
あとよかった
ね、
できたじゃん、
最高じゃんとか、
ね、何が
ってなる、
何がが欲しい、
ちゃんと、
ね、どこが
どこがって、ね、あるじゃん。で和田さんのアメリカの経験がねありますけど、
そう
やっぱり映画なんかだとすごく表現が豊かですよ ね,
ね、うん、感情がすごいこもってるというか、
そうそうそうそう、う
ん、本当に感情を込めて言ってもらえるんで、
うんうんうん、でジェスチャーもすごくね、
う
ん、
子供
もありますよね、まあ、やっぱりそういうふうに上手に、うん褒めてあげて、
うん、褒めれる人になっていきたい自分も、
はい、でそういう小さな、ね、小さいけどその成功体験を、
うん
は
い、積み重ねていこう、
積み重ねて、
はい、
それがこう豊かな成功体験のこう大きな塊になっていくと、
は
い、
心も体も豊かにね、はい、成長しましょう、
大事ですよね、
はい、
だからもうやっぱりこれ両方大事ですよね、心と体が、
そうですね、
伴わないとね、
うんうんうん、そこをまあこのいぶきではね、はい、サポートしていきたいと、はい、
そこが他と違うとこだと思います。
大きく違いますね。
はい、
そのね、見守る。
見守る。
褒めれる。
褒めれる、
うん。教えすぎない。
これね。教えすぎない。そのエピソード後で聞きたいですね。
そうですね。
はい。ということでね、3名でお送りしております。
はい、
時間は早いです。CM に行きます。
はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、ということで今日は、ワクターさんとワガツバさんのお二人に、
はい、
おいでいただきまして、
は
い、いぶきについてね、はい、語っております。
語ってます。
さっきねちょっと本編で、
はい、
言えなかったね、この前荒川区の方が、
そうです、体験にいらっしゃって
わざわざね、はい、ですごい象徴的なことをおっしゃってましたよね。
本当に教えないんですねっていう。
そうですよ ね, ね、僕らあんまり教えませんよってね、歌ってるんで、
そ
う
そ
う
そ
う、
ヒントは与えるけど、うん、手取り足取り教えませんっていう、
本当にね帰る時にね、うん、 本当に教えないんですね。
でもその実感って大事だと思います、
うん、いや教えませんけど、
ね、なのに子供ってできるようになるんだっていうのを見てくれてるので、そうそうそう、うん、
だからそのそうそう、まあ小学生は毎週やってますけど、変化は本当ちっちゃいんですよ、うん、1ミリ2ミリの変化なんだけど、ね、ずっとね同じポーズを写真撮ってたりするんですけど、1年前と比べると明らかに違ってるんですよ、
違ってる、はい、うんうんうん、
そういうのが大事ですよね。でこの前中学生の写真見て姿勢がすごくいいね
っ
てい
う
ね、
そうびっくりした、あの変に力が入ってなく背筋が綺麗だった、うん、
はいはい、
素晴らしい、
は
い、
まあ、そんな我妻さんとは乳幼児をやってるんですけど、あ、そ
うです、ちっちゃい子をね、はい、月1回ずつやってるんですけど、
0歳から5歳までどんな感じが特徴ですかね。
0から5に関しては、はい、あの子供たちだけじゃなくて、はい、親御さんと一緒に親子でやってもらって、は
い、これ特徴ですよね。
特徴です、うん、で、はい、子供の成長、体の成長とかっていうのはやっぱり見てるだけじゃわからない、表面しかわからないので、はいはい、親に体験してもらう、はい、
それも大事だね。
例えばハイハイしてる時でどこ動かすとか、はい、タッチができるとどうするとか、はい、しゃがむ時はどうとか、はい、でそれでお子さんの動きと連動して考えてもらって、だから大人にも考えてもらって、はい、どこをサポートしてあげたらいいか、
そうですね、
っていうのをやってるので、やっぱ体操会というよりは何だろうね、うん、
学習型ですよね、こちらもね、
育児子育てのちょっとサポート会やってますよぐらいの、
うん、まあ、マッサージも入れながらね、
そう最後に必ずそうケア入れて、はいはい、そう続けてもらってます。
じゃあそんなね、我が妻さんとね0歳から5歳やってますが、今度川越が始まるということで、
川越が始まります
9月から来てください、はい、皆さん、
月1回ですよね。
月1回です、
9月の6日
はい、はい、
で10月はまだ未定ですよね。まだ、まあ、これがオンエアの頃は多分決まってますね、
はい、決まってます、はい、
じゃあ小中学校については、和久田さんちょっとご紹介いただけますかね。
は
い、
小学生は毎週月曜日、
はい
はい、5時から、
はい、
大宮武道館で、
はいはい、
やっております。で中学生は土曜日、
はい、
18時から、
はい、
プラザノースというところで
やっております、
はい、やってます、
はい、でいよいよオンラインが今度始まりましたね、
はい、始まりました、
はい、まあ、正式には10月から始めていこうと思ってます、はい、9月はねオーストラリアと今やっております。
今オーストラリアとやってるんで、
海外進出、
はい、はい、ぜひですね、注目していただきたいと思います、はい、本日はありがとうございます。
ありがとうございました。